GoGo英語会話よしです。番組を通して出会った素敵な人々の英語を始めたきっかけやこれからの目標など、その人の英語のその先を聞いていく番組です。今回のお相手は埼玉でヨガと骨盤エクササイズの指導をしている玲子さんです。 GoGo英語会話の中では骨盤玲子として紹介されている彼女のライフワークについてお伺いいたしました。埼玉市でしたっけか。
埼玉市、住んでるところは埼玉市です。
なるほど。
活動拠点は埼玉市と春日部市。
春日部ね。あ、春日部で自分お邪魔したんですよね。
はい、そうです、そうです、そうです。
ですよね。
はい。
うん。で、そこで、あれ、何コースでしたっけ。
骨盤エクササイズです。
骨盤エクササイズ。骨盤ですよ。もうね。
骨盤。きつい屋さん。
きつい屋さん。あ、そうそう、きつい屋さん、ね。
きつい屋さんと一緒にね、うん、来てくださって。
そう、もうコツ、もうね、そう、ほんとうちのエイブくんが粗相してすいません、本当にもう。
なんか別物になってる。私なんか、踊んなきゃいけないのかな、みたいな。
ほんと、そういう人じゃないんだよって言ってもね、もう。
そうじゃないです。
コツバーンレイコさん
なっちゃった。コツをガン、ガンやりながらなんか私掃除しなきゃいけないのかな、みたいな。ちょっとそれ違うんじゃないの？
彼
ダンサーと間違えてますよね。
彼の中ではほら、あれですから、何でしたっけ、RE? な、RE じゃないな。
RE?
なんだっけ、ほら、リアル、あ、RG。
RG。
RG じゃなかったか。
RG。
ほら、
なんだそれ。
あの、4っていう人。
あー、うん、レーザーなん
だ。レーザーラモンだ。
はいはいはいはい。
もうね、もうエイブの中ではあれのイメージですから。
ピチピチのなんか履いてやんなきゃいけないんですね。あの、テカテカしたやつね。
そう。ヴィンテージ、あの、ヴィンテージ的なね。もう本当にもう、そんなんじゃないよと。
そんなんじゃないです。そういうんじゃないです。
もうどうですか、はい、もう、変わらずあのコースってのはやってらっしゃるんですか。
あ、やってますよ。
いいですね。はい。いい、ね、あの時もちょっとお話ししましたけども、いい仕事だなと思ってね。
そう、ありがとうございます。あのね、うん、あそこもそうなんですけど、はい、今他のね、スポーツクラブで、週に今2回、同じスポーツ、来ていただいた春日部とは別の、
はい、
あの、まあ、浦和美園っていうところにあるスポーツクラブで、はい、うん、今週に2回骨盤やらせてもらってるんですよ。
ああ、そうですか。はい。
で、もともと私1個レギュラーで持ってたクラスがあって、
はい、
で、もう一個、今、期間限定、産休代行みたいなことをしているんですけど。
産休、ああ、なるほど。産休でお休みの方の代わりです。
そう、
はいはい。
そのクラスが、うん、今、すごいことになってて。う
ん、あ、みんな、私もみんなレーザーラモンみたいになってるんですか。
そうじゃない。なんかね、はい、あの、なんでしょう、口コミで、
うん、
なんか自分で言うのも変なんですけど、はい、あの、口コミでお客さんがどんどん、こう、増えて、
はあ、
この間あのスタッフのあの小さい方、あのスポーツクラブって大きいスタジオとちっちゃいスタジオがあるんですけど、
はい、
ちっちゃい方でやってたんですけど、
はい、
あ、やってるんですけど、
うん、
あのレコさん大きい方にしますかってこの間言われて、
そんなに、
いや私大きい方でやると緊張しちゃうからいいですって言ってちっちゃい方でいいです。
あれ、自分たち、きつい屋さんと行った時って、
はい、
あれって、スタジオ的には、うん、あの大きさって、レイコさんからしたら大きい方なんですか？小さい方ですか？
あれは、
うん、
中くらいかな？
中くらい。
あれでもまあ、広い、うん、広い方かな、
うん。うん。
もっと広いところはもっと広いので。
あの時20人ぐらいですか？
そうですね。
ですよね。いや、20人相手にね、そう、何かをするってね、
うん。
すごいと思いますよ、やっぱり。
私、でもね、自分の中では20人が目いっぱいなんですけど。
はい。じゃあ、それよりも今、広いところでやってらっしゃるってことですか？
それよりも、この間、うん、まあ、たまたまなんか休館日とかがあったりとかして、
うん、
やってなかったから行かなきゃみたいな人が、結構まとめてきてくださった感じで、
はい、
普段20人ちょっと入っても結構もういっぱいのところを、
はい、
あ、なんかお客さんが数えててくれてて、レイコさん今日33人いたわよ。
うわー、すごいなー。
びっくりしました。まあ、その時だけですけどね。
いやいや、
翌週はまた普通のいつも20人くらいに戻りましたけど。
うん、
でもほら、口コミで広まるって、やっぱりね、あれですよ。もう、いいことやってると口コミって広がりますよね。
ありがとうございます。なんかね、やっぱり、マダームの皆さんは。
マダームの皆様、
はい。マダームの皆さんは、うん、やっぱりね、気になるみたいです。自分の将来が。
そうでしょ？あ、そうそうそうそう。その話、うん、確かね、エピソードの中とか、ブログの中でもしましたけど、うんうん、その骨盤を鍛える。あ、じゃあ、俺が言うよりも、レイコさん言った方がいいんだな。
これ。いいですよ、いいですよ。
うん、ほら、骨盤を鍛えるっていうのは、ほら、なんていうの、うん、うーん、な、俺ちょっとやっぱり言えないな。おもらし防止ぐらいにしか言えない。
あ、そうそうそう。でもそれ大事ですよ。う
ん、その通りですよね。
すっごい大事。あのね、うん、こんなことまで言っちゃって。
もういいと思います。
って、小さい方も大きい方もあるので。
ありますね。うん、
そう、なので、究極大きい方も、弱くなっちゃうと、もうダメなんですよね。
うん、
だから、それを見てきてる方々は、
はい、
特に、その、介護を、ご自身が、その、お父様とかお母様の介護をされた方は、
はい、
私はああはならないように気をつけなきゃっていう、決意のもと、わかんないですけど、
うん、
なんかそういうので、私はああいうふうにはなりたくないからって言ってきてくださる方も結構います。
なるほど。だって、自分がね、そうなったら、やっぱり、なんかこう、生きていくのになるべく人に迷惑かけずにね、終わりを迎えたいと思っちゃうわけですよ。
そうそうそうそう。
ね、そのやっぱりそこで下の問題っていうのがね、やっぱりやられる方もやる方も
そう嫌だな、嫌だろうな。
そう。
で息子にやってもらうとか考えたら、ちょっとどうしよう。ね、だったら他人様の方がいいわ。
そう。でも他人様でもやっぱりね。
嫌ですよね。嫌です、
ね。なければないでね、いい、それでいいと思う。
そうそうそうそう、そう、うん。
その、うん、それで骨盤を鍛える、きっと骨盤を鍛えるって表現おかしいですかこれ。
骨盤底筋ですね。
骨盤底筋。
漏れ防止とかは骨盤底筋、
骨盤底筋をその鍛えるという、そこに着目してね、それで仕事やってるっていうのはやっぱりね、その玲子さんがやってる仕事ってね、俺ほんとすごいと思うんですよ。
ありがとうございます。
なんかもう、人の尊厳を守る仕事だと思っちゃって。
あれですね。私もともとこの仕事を始めたのって、別に骨盤から始めたわけじゃなくて、
はいはいはい。
まあ、普通に短大出て、普通に OL してたんですけど、その時に、スポーツクラブに通い始めて、
はい。
で、エアロビクスが楽しくなっちゃって。
なるほど。
で、あ、なんか、こんな仕事をしてみたいなって、なんか、素敵なインストラクターもいて、そのエアロビクスから入ったんですよ。
はい。そう、素敵なインストラクターっていうのは、男子？
あ、女性です、
ね。ああ、そっか、そこ男子ってして
くれた。残念でした。
ロマンチックな感じだったんですけど。
残念でした。そういうんじゃないんです。はい、そう。で、で、なんか、エアロビクスのインストラクターになって、
はい、
まあ、何年かやっていくうちに、当時は、インストラクター若かった時代なので、
はい、
30歳でも、
うん、
インストラクターって、あ、結構、おばちゃんじゃ、インストラクターって言われるような時代だったんですけど、私、23歳の時にインストラクターになったので、
はい、
ですが、今30歳のインストラクターなんてめっちゃ若いですよ。なんですけど。なので、私がこんな今、はい、ね、何十年ももうこの仕事してるんですけど、まあ、今エアロビクスとヨガと骨盤で3本立てでやってるんですけど、
はい、
で、こんなに長くこの仕事すると思ってなかったので、
はい、
で、そのエアロビクスから、分岐する時があって、世の中でヨガ、第二次ヨガブーム、っていうのがあったんですけど、
はい、
その時に、その前まではヨガはまだちょっとおばちゃんのやるものだよなって思ってたんです、
はい、
私自身、
はい。
だけども、その時期に流行った、なんか、パワーヨガっていうのがあったんですね。
はい、
まあ、今もありますけど、
はい、
割とこうアメリカ人が好きそうな、
うん、
ちょっとハードなタイプのヨガがあって。
ああ、筋トレにもつながるようなやつですか？
そうですね。なんか腕立て伏せみたいなことしたりとか、はい、なんかそういう割と力強いポーズを連続して取りながらやっていくようなのがあるんですけど、
はい、うん、
それをやった時に、あ、これだって思ったんです。
うん、
おばちゃんのヨガじゃなく、
うん、
なんだろう、体を動かして、なんかすごいきつい感じがいいみたいな、
うん、
そういうヨガに出会い、そこからまた何年か経ち、うん、でもそのパワーヨガのお勉強だけじゃ足りなくなってしまって、
はい、
でその時に、 なんか知り合いがこういうのあるよって言って教えてくれたところに行ってみて、初めてその骨盤、その骨盤エクササイズっていう名前じゃないんですけど、はい、その、あれでは、ペルビックストレッチっていう、
ね。あ、ペルビックね。なんか、エイブ君もペルビック言ってましたね、
そうそうそう、うん。ペルビックストレッチっていう、エクササイズなんですけど、
はい、
それを初めて受けた時に、帰りの体がまあ軽かったこと。
あ、そうですか。
え、あ。そう。やって、その日ね、雨が降ってて、
はい、
すごい雨が降ってて、
はい、
で、講習に行くのに私、レインシューズ履いてったんですよ。
はい。
で、帰りこんなのまた履いてくの嫌だなとか思ってたんですけど、
うん、
その、講習が終わって、帰ろうとしたら、靴がね、軽いの。
へぇー。そうですか。
普段使ってないところを、使って、体が、なんかすごく動かしやすくなった。これだって思って、うん、そこから。
何回もこれだって思うのね、レイコさんね。
そう、そうなんです。そうなんです。
それだけなんかね、あ、もう
アンテナ。止まらないんだ。
いや、もうアンテナ張り巡らしてますよ。
てか、秋っぽいのかも。
うん。
うん、そう。だから、それで今、3本立てでやって、
うん、
自分自身も体調子いいし、まあ3本立て、プラスアルファなんですけど、もう一つ、はい、まあ自分で勝手に走ってるっていうのも入れたら4本立てなんですけど。うん、
よく Facebook でね、走ってるんですよね。
そう。そ
う、うん、
見てます。どんだけ走ってんだってくらいに、ありがとうございます。そう、なので、年齢にしたら、年齢にしたらってそんなことばっかり言っちゃいけないんだけど、うん、なんだろう、若い時より体は動く気がします。
なるほどね。いや、確かにね、うん、俺、キツイヤさんと俺と、当時、うん、あの時いたじゃないですか。
はいはいはい。
なんかね、レゴさんずーっと下の人に見えちゃうの。いつも。
ありがとうございます。
やっぱり体感とかもあるし、
うん、
なんだろう、その、しかも
こ、ずー
ん？
ずーっと下ってことで。よ
ろしくお願いします。ずーっと下ってことにしておきましょう。
はい、お願いします。アラウンドヨシさんなんですけどね。
アラウンドヨシさんね。
アラウンド、オーバーのアラウンドヨシさんなんですけどね。
オーバー&アラウンドヨシさん。まあいいじゃないですか。もう、ね、もう、年齢なんてね、ただのナンバーですよってね。
そう。そう、そう、そう。ね、そう思いたい。
思いたい。いいじゃないですか。でも、でもそしたら、レイコさんはあれですね。もう、なんでしょう。おもらしは、もう絶対なさそうですね。
ないですね。
ね。
あのね。
いや、絶対、今の話じゃないですよ、これ。
あ、今後
そこも
今後でもね。
今、そんな話はしない。今後、うん、なんか、そのほら、歳をね、もう、高齢になった時に、その、
多分、ね、介護して。大きな病気とかしなければ、うんね、きっとね、ないんじゃないかなって、うんうん。子供たちも勘弁してくれって言ってるし。やだよ。やだよって。ずっと動いててねって。
そうですね。いや、本当になんかこう、はい、いい仕事ですよ。
ありがとうございます。
うん。そしてそれをね、広げられる、その、機会を持ってるというか。
うん。
うん。それはね、やっぱり、もうもっともっと広げるべきだなと思いますよ。
そうですね。
そして骨盤エクササイズってあれ、多分何歳になってもできるんじゃないですか、あれ。
そう、そう。ね、そう、今ね。
うん。
あれなんですよ。まあ、骨盤エクササイズも入れつつなんですけど、うん、うちのね、同居の、義理の母、
はい、
81歳に、
はい、
今毎週1回やってますよ。
あら、
ブログ見てくださいね。ばあちゃん体操っていう、
ばあちゃん体操ね。
ばあちゃん体操っていうタイトルで、うん、週に1回今ブログに入れてます。
あ、それも実のお母様です。
あ、義理の、
義理のお母さん。
うん。
じゃあその方ももう元気いっぱいですね。
あのね、うん、ちょっとね、腰を痛めて、膝を痛めて、はい、ちょっとね、腰が曲がってるというか、前かがみになってるのが気になってて、
うん、
私も気になってて、夫も気になってて、本人も気になってて、うん、で、ちょっとある時タイミングで、ちょっと実験させてくださいって言って、
うん、
実験させてもらったら、一回ね、
はい、
したら、試しにやってみたら、その夕方に、義理の母から依頼がありまして、
はい、
ママ、毎週一回やってほしいんだけど。
はあ、嬉しいですね。
で、
うん、
で今、2ヶ月目に突入。ね、
あれでしょ？その、横から撮った写真2枚並べれてる、
うん。あ、そう
ブログでしょ？うん、見ました、
ね、そうです。ありがとうございます。あれ一回やっただけであんな変わるんですよ。
ね、すごい変わってましたよね。
そう。
やっぱり。
あとは、普段の意識次第かなっていう気もするんですけど。
あ、まあ、そうそう、それで、 これ英語の話でした、それが。
ああ、はい、うん、はい、はい。
英語を始めたきっかけって、どの、その、やっぱり、エアロビとかその辺が関係してますか？
は、全然関係なくって。
あら、うん、
全然関係なくって、うん、英語はね、まあ、学生時代は得意だったんですよ。はい、英語ですよ。英会話ではなくて、英語です。
うん、あれ、違いがあるのかな？
喋る英語は。
ああ、そういうこと、
は
い、
ダメで、その、OL 時代があったんですけど、
はい。
OL 時代、海外と取引するような会社にいたんですけど、
はい、
時々国際電話が鳴るんですよ。
わお。
で、電話取ると、ピッって音がするんですよ。
はいはいはい、
国際電話取ると。
はい、
そうすると、あー、取っちゃったーとか思って。
なるほど。
で、急に、いつも私結構笑い声が大きいって会社で言われてたんですけど。
知ってる。
急に、うん、
知ってる、それ知ってる。
急に、レイコちゃん声ちっちゃくなっちゃうよね。で、分かってくると、って言われて。で、はぁっていう、そういうのもあり、
うん、
でもまあ、OL 自体はほんの3年ないくらいだったので、
はい、
まあその後ずっとまあ、英語は全然遠ざかってたんですけど、
はい、
私、インドカレーが好きなんですね。
なんと、いろんなところに、いろんなところに興味があるんだな、レコさん。
しかも、普通のなんとかじゃなくて、
うん、
南インドのカレーってご存知ですか？
いや、インドカレーはインドカレーぐらいしか知らないですね。
インドの皆さん多分ね、インドのカレーって言うと、ナンがあって、うん、
はい、
っていうのをイメージすると思うんですけど、うん、南インドのカレーってもっとシャバシャバしてて、ライスっていうかサラサラのご飯と一緒に、もういろんなものを混ぜながら食べる、はい、ミールスっていうのがあるんですけど、
はい、
それがすごい好きで、
うん、
ああ、なんかインド行きたいなって思っちゃって、
うん、
カレーが食べたくて。ヨガじゃなくて。
はい、
でも、うん、なんだ、その、本当は南インドに行きたかったんですけど、うん、なかなか南インドに行くにはちょっとハードルが高くて、
うん、
なんかいろんなツアーとかもあんましなくて、
はい、
あとは、夫の説得とかもあったりとかして、
はい、
で、まあ、北の方のインドに、うん、まあ、ヨガもやりつつ、旅行に行きたいって言って行ったんですね。
はい、
で、その時には、インドの言葉を勉強しようと思ってたんですけど、そのインドから帰って
きて、そう。ヒンズーかな？そうですね。うん。
そう。で、一時 YouTube とか見てやろうかなと思ったんですけど、
はい、
まあ入ってこない。
なかなかね、きついっすよ。うん。
文字も入ってこなければ何も入ってこなくて、はあ、ダメだなっていう思ったのと、うん、
はい、
あとその、インドに行った時に、まあずっと現地の、ガイドさんがついてくれて、
はい、
ほぼガイドさんと二人旅だったんですけど、
はい、
で、ガイドさんは日本語喋れる人だったんですけど、
はい、
私、そもそもなんか、決められた旅行があまり好きではなかったようで、
うん、
ガイドさんにお願いして、お願いだから私を半日自由にしてって言って、
うん、なるほど。
自由にさせてもらったんですね。
はい、
それで、インドの、ま、なんかとあるショッピングセンターみたいなところで降ろしてもらって、
はい、
半日自由にしてもらったんですけど、そこで自由に勝手にお店いろいろ回って、お店の中でお土産を買ったんですけど、
うん、
そこのお土産屋さんでなんかね、お茶出してくれたりお菓子出してくれたり、
うん、
してくれて、で英語で喋ってくるんですけど、
はい、
言ってることはわかるんですよ、
うん、
言ってることでもなんて返したらいいのかがわかんなくて、
あー、なるほどね、悔しいやつね、それね、
は
い、
そう、すごく親切にしてもらってすごくよくしてくれたのに、うん、私はなんか何も言えてないじゃん、はい、みたいなのが悔しくって、うん、ああ、やっぱ英語やんなきゃなとか思って、で帰ってきてから、なんかすごい簡単な英語の本を買ったりとかして、CD とか聞いたりとかしてやったら、
はい、
友達に、それちょっと初級すぎないって言われて、そこからじゃないでしょ。そう、本当にもう。で、なんかいろいろこう探してたら、たまたま私の行っている、お仕事で行っているカルチャースクールで、
はい、
私のレッスンの前の時間に、英会話、うん、ネイティブ先生の英会話があるので、
はい、
お試しで行って、
はい、
で、そこから始めるようになったのが、ね、2018年の8月から。
はい、よくそういうのを覚えてますね。素晴らしい。2018年。2年、まあ2年、ね、2年前ですね、はい。
ちょっとごめんなさい。これだけね、メモしときました。なんか、時系列がわかんなくなっちゃう。
そっかそっかそっかそっか。
そう、2018年の3月にインドに行き、悔しい思いをして、
はい、
で、5ヶ月間くらい貯めといて、うん、で、英会話をやっぱりやろうと思ってやり始めたんですね。で、最初は旅を楽しみたくて、
はい、
英会話を始めたのに、うん、ネイティブ先生の英会話に行ったら、うん、その、本題に入る前の、この、なんでしょう、アイスブレイクじゃないけども。
まあ、雑談的な感じですか？
そう、雑談的な。うん、それをどう返していいのかわからない。
なるほどね。
っていうのもあって、うん、で、あれですよ、あの、ゴーゴーを聞き始めたりして、で、で、ヨシさんのところの門を叩いたわけですよ。
門叩かれましたね。
そう。あの、やっぱり、あの、外人先生に習うのもいいけど、うん、日本語で質問できないっていうか、細かいところがわかんないっていうので、ね、そこでちょっと、あの、並行してね、やってた時がありました。
レコさん、うちに来た時にはもう、本当にすごくできる、うん、できる子ちゃんだったんですから。
すごくじゃないですよ。そんな、どうしよう。この後お会いした方に、なんか、あ、違うじゃんって思われちゃう。
いや、そんなことないですよ。でもだいぶだって、もう今、うん、例えば旅行とか、旅行じゃない、まあ、旅って言っちゃいますけど、
はい、
あえて。
はい、はい。
旅に行ったら、あんまもう困んなくないですか？
旅だったら大丈夫かもしれない。
ね。え、旅だったら大丈夫？そうですね。
あの、なんだろう、もっと込み入った話。
うん。
なんだろう、その、どこに行くにはどうしたらいいですかとかじゃなくて、うん、もっと気持ちを伝えたりとか。
はいはいはい。
なんとかを説明したりとか。そういうのは、ふーんってなっちゃうかもしれないんですけど。
まあ、時間かければいけそうな気もするし。
どうでしょう。あ、でもね、うん、あの、その、ヨシさんにお世話になっている、今ちょっとね、お休みさせてもらってますけど、うん、はい、の時に、あれ、ナンパした話しましたっけ、私。
しました。どう聞かせてください、どうぞ。
あの、あれですよ。あれ、去年、一昨年か、あ、去年かな、うん、去年の夏に、私、ヨガの合宿で、
はい、
あの、どこだっけ、あれは。御嶽山っていう、あの、東京都の御嶽山ってとこがあるんですけど、
はい、
そこに行く途中に、そこの、現地集合だったので、
はい、
そこ行く途中に電車に乗ったら、あの、外国人に道を尋ねられたんですよ。はい、電車合ってるか尋ねられたんですよ。
はい、
で、その人も一人で、ちょっとイケメンだったんですけど。
それ大切ですよ、すごく。
すごいかっこよかったの。
すごい大切。
それで、彼も一人で、うん、で、行き先が一緒だったから、じゃあ、すいません、私今、英語勉強してるので、うん、お話しさせてもらってもいいですかって言って、
うん、
で、一緒に、行ったんですよ、
はいはい。
あの山の上の方まで、その私の合宿先の近くまで、はい、その行く途中で、あの、私これから実はね、あの、滝で修行をするんだけども、
はい、
あなたもよかったら来ないっていうところまで言って、うん、でも、細かい料金設定とかそういったことまでは説明できなかったので、
うんうんうん、
とりあえずその事務局の人に電話をしたら、
はい、
そこの場所まで来れば英語わかる人がいるから、とりあえずここまで連れてきてくれれば大丈夫って言われて、うん、
はい、
で、ナンパして連れてったっていう。
ちゃんとその、俺ね、ナンパって聞くとその、ほら、結果がね、知りたくなるわけですよ。うん、ロマンチックだね、何か。
あ、全然、彼はね、あの、結局ね、あの、帰りの、そこ、私は宿泊だったんですけど、
はい、
彼は帰らなきゃいけなかったので、
あ、なるほどね、
その帰りの電車とかバスとかの時間が間に合わなくなっちゃうからって言って、うん、結局彼は滝行をしないで
帰
った
んです
けど、
あ、でもなんか
その、でも今、Facebook、うん、で繋がってますよ。
うん、ああ、じゃあ、いつかね。
いつかね。
なんか、
アメリカに行った時に。
そうそう、今ね、オーストラリアに行ってる人で、男子23歳、4歳かな、あの人。
はいはい。
あの、うちの午後に来てた時に、なんかば、
はい、
道を聞かれたらしいんですよ。
はいはい。
で、道を聞かれて、うちでね、たまたま道の答え方とかもやったりとかいろいろやってたので、
うん、
ちゃんと教えることができて、それでそこでね、仲良くなっちゃって、
ああ、いいですね。
そう、その彼の、その、まあ、その人の男同士ですけども、うん、その人の家に遊びに行くというね、うん、それで今ワーキングホリデー取って1年間行ってるんですよ。うん、そんな人もいるのでね、なんかやっぱりこういい、ね、英語ができるとね、ちょっとなんかこう、うん、わたわたしちゃいますけど、最初はね。
そう、そう、そう、う
ん。なんか面白いこと起きますよね。
そう、うん。なんかね、なんだろう。考え方が全然違くて、文化がもう、うん、文化も全然違くて、
はいはい、
話してると、なんか、面白い。外国の人と。
そうね。あの、うちのほら、カナダ人のなんとかっていう人
は
いますよね。はい、エイブくんね。
エイブ先生、
うん、彼もね、やっぱり彼の話聞いてるとね、うん、あ、やっぱり日本人とは違う方向からの考え方持ってくるなと思って。
そう。
面白いなと思いますよ。
そう、うん、そういう話とか聞いてると、うん、はーって 面白いなって思う。
ね、俺だって、うん、もう絶対失礼だから、なんかこう、コッツバーン、レイコとか絶対呼べないですもんね。
私、踊んなきゃいけないんでしょ。そう。違うし。
もう俺はね、ハラハラしちゃうの。
そう。なんか、私いつも、ゴーゴーは、仕事行く時の車の中で来てるんですけど、は
い、ありがとうございます。
あの回の時、私どうしようかと思いました。なん
か。ですよね、自分のこと言われちゃってる
んですもんね。そんなイメージに、もう出来上がっちゃってる。ぜひ一度、お会いしたいです。
そうですね。彼のね、骨盤を何とかしてやってくださいよ。うん、彼も健康オタクですから。
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
なんか、でも、エイムさんが、時々日本語喋ると、なんかドキッとしますよね。
うん、俺はしないな。どういうことですか？
本当？なんか、時々、うん、なんだろう。いつも、日本語と英語で、喋ってるじゃないですか。
はい、
時々、なんか、日本語ポロッと言うと、うん、なんかね、ドキッとするっていうかね、なんかね、ちょっとキュンとするの。
あ、キュンとする方？
私変かな。
いや、そう。でもね、それちょっと、結構いろんな人言ってるかも。
あ、本当に、うん、なんか、あ、なんか、あ、なんか可愛いとか思っちゃう。
そうっすよね。そうっすよね。彼の英語は確かに可愛いかもしれないですね。
そう、なんか日本語、そう、なんか可愛い、あ、なんだっけな。うん、焼きそばの話、焼きうどんの話の時に、
うん、
なんか方言でベタベタする。
あ、熱っぱるね。
熱っぱ、うん、そう、あれはちょっとキュンとしました。
そうか、熱っぱるにキュッとするんです、ね、
そう、熱っぱ、だって、外国の人が熱っぱるとか言わないでしょ。
まあ言わないですよね。
ちょっとね、うん、ちょっとキュンとしました。とお伝えください。
わかりました。でもね、あれですよ、俺がちょっとたまに、こう、調子乗って英語なんか話してもね、うん、何の反応もないですから、そういうの。
あ、そうなんだ。スーッと。
スーッと、あ、なんか話してたのね、みたいなね。
あ、そう。
まあいいんですけど。で、レイコさん、その今後ってどういう、なんかほら、その英語を活かして、うん、例えば外国人のお客さん、もっと取りてえよとか。
ああ。
だから、そんなもう、
野望。一回だけね、一回だけ外国人のお客様が。
来た、これ。
春日部のその、ヨシさん来てくださった時に来てくれたことがあって、
はいはい
はい、ああ、やっぱ喋れなきゃダメだなって思いました。
なるほどね。
うん、
うん、この間、ちょっと石垣島に行って、
はい、
そこでグラスボートっていう、ね、その、
はいはいはい、
ボートの下が全部ガラスになってて、魚が見えるという、うん、そういうやつに乗ったんですけども、はいはい、そこやっぱ観光客の人が多くて、うん、そのね、呼んでくれた洋平さんという方はですね、うん、日本語の後にもう英語をくっつけて、そういう指導のしか、ね、指導というか案内の仕方してたんですね。ところね、なんか日本語言って英語でその後ちょこっとやるみたいな、うん、そういうのなんかね、レイコさんみたいなああいう大人数で外国人の人がいたら、そういう指導の仕方ですね。できたら、ほんとかっこいいですよね。
いいですね。
かっこいいし、やっぱりそのお客さんの幅広がったら、うん、ね、お客さん同士のつながりとかもなんかもっと面白くなるでしょうし。
うん、そうですね。あとはね、うん、旅行に行った時に、うん、私、普通のツアー好きじゃないんですよ、あんまり。
好きじゃなさそうですね。
あのね、オプショナルツアー的なやつ、はい、あんま好きじゃなくて、はい、だって、行きたくもないお土産屋さんとか連れてかれるじゃないですか。
ああ、買えと。うん、
そう、あれが嫌で、嫌で嫌で。なので、フリーで、
うん、
航空券とホテルだけ取って、うん、フリーで行って、なんかそういうツアーみたいな参加したければ、
うん、
エアビー&ビー。
はいはいはいはい。
で、そういうオプショナルツアー的なのがあるんですけど、
はい、
それで、私、そうだ、ね、去年ベトナムに行った時に、それに参加したんですよ。
はい。
で、ベトナム人のガイドさんと、なんだっけな、シンガポール人と、あと、南アフリカから来たお客さん、
うん、
シンガポールと南アフリカのカップルのお客さんと私っていう、その4人で、街をこう散策みたいなのがあって、
う
ん、で共通言語は英語なので、
おー、たまらないですね。
なんか半分分かって半分分かってないみたいな感じだったんだけども、うん、すっごい楽しかったんですよ。
そうでしょうね。
そういう、うん、そういうね、旅行を、なんか楽しくしたい。なんだろうな。現地の人が知らない、
うん、
現地の人しか知らないようなところに連れてってくれるようなのは、やっぱり、こうね、
うん、
日本人向けのツアーだと、なかなかなかったりするので。 なんかそういうの、うん、
やっぱりね俺自分今ちょっと日本全国を旅してる最中だったりしますけど、うん、はいはいはい、その地元の人に案内してもらう地元の何かっていうのは、
そう、
まあ、たまらなく楽しいですからね。
そう、それを、うん、そうそうなんです、うん、そういう旅をしたいなっていうのもあるし、うん、あとはその外国人の友達が欲しい。
すごいでしょそれは。もうい
やなかなか、でもどういうきっかけでできるんでしょうね。
道で困ってる人助けてやれ
いいそう。またナンパすればいいのか。
そういっぱいもう結構ナンパです。